アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。ちょっと今日はね、半外的なところで録音してますけども、事務所チッコアークからちょっと出た廊下でこっからちょうど海が見えるみたいな位置に、今録音してます。11月の28日の、水曜日でございます。もう11月残すところ、あと、本日入れて3日となりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。だんだん寒くなってきて、12月になったらもうさらに寒くなっていって、当たり前のように1月になったらもっと寒くなっていってって感じなんですけども、クリスマス、正月と迎えて、そういえばね、年末年始の休みとか何するんやろうねって感じで、まだこのチッコアーク、私のいる、あとプロジェクトの休みの日程は決まっていないんですけども、粛々と、こんな感じでアコーディオを、配信している感じでございます。何を言ってるのかようわからん感じですね今日は。なんか天保山築港地区の夜景は大変綺麗ですね。こうやって今外見てるんですけどね、ちょうどこう目の前にですね海が広がっててですね、遠くの方には海遊館、サントリーミュージアム、そして海遊館の向こうにはこう緑色で、緑と赤に光るこう観覧車がぐるぐる回っているという感じの、港町ならではのですね、アミューズメントスポットとなっているわけなんですけども、はい、ちょっとねそういう風情に浸りながらですねお届けしております。水曜日、ですけども、毎週水曜日は、カエルさんの日常露天掘り、滋賀県立大学人間文化学部准教授の細間博道さん、動物行動学者の、専門家でありながら非常にアートにも造形が、深い様々な考察を行っている学者さんです。最近ではミュージシャン活動カエル木というバンドでもね、メインボーカルを務めてらっしゃる、すごい、何でも屋さんな感じの方なんですけども、この細間博道さん、通称カエルさんのですね、アートボイスコラムをお届けしています。11月のテーマは、本を読むこと、読むという行為そのものについての、考察です。今回はですね面白いですよ、ページをめくることっていうのについてえらい熱く語っていただいてるんですけども、めくることですね。そして、最後の方にちょっと一ついろんな話が上がってくる中で、本って一人で読みますよね普通はね。一冊の本を二人でこう読んだりとか、そんなイチャついてるカップルやったらそれするかもしれないけども、普通は一人一冊ですよね。それをこう二人で読むための本とか三人でめくるための本とかね、いうようなのがあったらみたいなのもちょっと最後の方に出てきてて、そのアイデアおもろいかもみたいなのもちょっと思ったりしましてですね、とにかく今日は本をめくるという行為についていろいろ喋っていただきます。それでは、カエルさんの日常露天掘りお聞きください。どうぞ。
こんにちは。カエルさんの日常露天掘りです。今年は風が僕の周りでは流行ってますね。それも長い風が流行ってまして、私も、一つ引いてしまいました。一つ風は一つ引くんじゃなくて、一つとか個数で引くんじゃないですよね。個数で引くんじゃないんですけども、引いておりまして、えらいことです。で、えらいことですが、声は出さねばならぬ。すいません。だから今日ちょっと鼻すすったり咳したりすると思いますけどね。でもそういうのも、ドキュメントですからね。ドキュメントですよ。録音中のはドキュメントなんですよね。もともとね。もちろんそのドキュメントであるからこそ、かっこええとこだけをこう、お聞かせするように、いろいろ工夫もした方がいいんですけども。でもの晴れ物のところ嫌わずと申しまして、鼻水は出る、咳は出ますよね。そういうところもお聞かせしつつ、お送りしようかと思ってるわけですが、今日は風の話ではなくて、本の話でした。そうでした。本の話、ペラペラめくります。今日も本の腹の空気の音を皆さんに、お伝えしながらお送りしたいと思いますね。失われた時を求めて第1巻、スワン家の方へ、パラパラパラパラパラ、をめくってる音を今お聞かせしていますが、どういうことなんだ、この ふざけてますよね。読書のについて言って、そのページが風を送る音をお聞かせしてもらいますもんね。まあ、前回、こう、パラパラめくるっていうことが一体どういうふうに行われるか、親指の腹を使ってどうやって行われているかいう話をしたんですけど、これこの、そもそもですね、こんなことを僕らどうやって覚えたんでしょうね。だって、鉛筆のめくり方は、鉛筆の持ち方というのは僕、積極的に学校で教わったことありますよ。一応ね。中指と人差し指と親指をこう持ってとかね。そうだね。本のページをめくるめくり方ってそんなん習った記憶ないな。習った人いるんですかね。例えば、はい。親指をページにかけて、はい、親指の力ちょっと抜いて、また入れて、はい、1ページめくります、とかいうようなことを習った記憶ないですよ。そんな記憶はない。むしろ、自分で学習してたような気がしますね。小学校の、時に本を与えられた時に、僕らが一番最初にやることを言ったら、ページをめくることでしょ。で、最初は必ずしも、うまくないんですよね。小学校より前に幼稚園に本買ってもらった時でも、最初はうまくないんですよね。だから、一ページめくるっていうことを、こう何遍も試したと思うんです、子供のところ。ページ、一ページの分厚い絵本をめくる時でも、2ページめくってしまったり、3ページめくってしまったりして、どうやったら一ページめくるんやろ、レグやろとかね、剥がしてみようかとかね、もしかしたらこの、分厚い1ページの中にもう1ページあるんちゃうかとか思ってね、無理やり剥がしたらこうただの裏紙や、そのページとページの間のこうのり貼っ付けてあるところがペラーってめくられたりしてね、でそういうのも剥がしていきます。多分こうやって物を剥がしていくようなのは人間が進化の過程で身につけたある種の知恵なんでしょうね。昔この葉の裏に何か隠れてるから思ってこう葉っぱめくって虫を探したとかね、キノコを探したとか、あるいは樹皮を剥いでめくってその樹皮の裏側にある樹液を舐めたりとか、果物の皮を剥いたりとか、そういうその様々なめくる行為ですよね。薄皮を剥ぐ行為、めくる行為というのがこの本をめくる行為とリンクしてるんだと思うんですよ。だから別に僕らは本をめくるために進化したっていうよりは、なんかもっと別のものをこううまく上手に剥いだりめくったりするためにこの指先の器用さを進化させてきたんやけど、その進化してきた果てに備わった能力が思った人間がたまたまこうね、薄い繊維をこう すくって、紙をすくってのも不思議な行為ですけどね。植物の繊維をこう、薄い板にして、薄い、こう、それこそ、こういうペラペラのものにして、それをめくりたい。めくろうとした。不思議なことをしましたね。で、それ乾かしたものをめくっていくと、こう、めくってまた畳むことができる。でも、また変わったことをしましたね。それで本ができてるわけです。だから本っていうのは別に本ができて僕らはこういうものをめくれるようになったわけなくて、本ができる前から多分薄いものをめくるのは得意やったんですよ、人間はね。まあ、もちろん生まれた時は得意じゃなかったから、そのお父さんお母さんに教わったり、あるいは教わるまでもなく、なんか薄いものを見るとなんかこうそれをこうめくってみようとする。もちろん小さい頃はめくれないけど、だんだんこうその薄い皮と皮の間に爪を入れることを覚えたり、爪が入ってちょっと空いた隙間に指を入れることを覚えたりしたんでしょうね。するうちにめくるようになる。で、こう長じて子供の頃にまあある程度めくるようになりますけど、やっぱりこういう大人の読むようなペラペラした本をめくるようになったのは小学校の頃で、やっぱり先生の授業は退屈やから、教科書とかをこうパラパラやってたんですよね。で、最初はパラパラやってても、こう、1ページずつめくれんと、あーんとか10ページぐらいいってたの、これだな、1ページずつめくれるようになるわけですよね。ほんで、パラパラ漫画なんか書いた日には、 ページの端っこにね、パラパラ漫画描いたらば、やっぱパラパラ漫画描いた後、そのパラパラ漫画を楽しむためには、一ページ一ページが綺麗にめくれていかなあかんのですよね。で、それがこう、小さい時はまだ綺麗にめくれんと、2、3ページずつこう、バラバサ、バサバサってめくれるから、せっかくパラパラ漫画を30コマ作っても、実質10コマとか5コマぐらいしかこう、見た気がしなかったりしてね。これがだんだん上手くなっていくわけですよ。上手くなるってことはこれ、やっぱり授業中に用もないのに、パーパーってずっとやってるわけですね。これをチーってやる癖がついて、いつの間にか僕らの親指の腹はとても繊細なページめくりをするという技を身につけ、まあ、ここからさらに行く人はトランプやとかタロットやとかをこう、自在に操るカードマジックの世界に行くんでしょうね。そう、カードマジックかってこう言うたら、まあ、こう、本の慣れの葉、慣れの葉って言うたら失礼やな。この本のめくるっていうこととすごい繋がってますよね。カードマジックも昔は木の葉とか樹皮をめくってた人間の進化の賜物ですよね。カードマジックなんちゅうの人間がやるようになったのもね。不思議ですわ。すごいめくるのが上手い人という感じしますよ。カードマジック見てるとね。素朴に。そのマジックもさることながら、こう単純に、こう、カードをピシッと真ん中でパッと選べる人とかね。パッと2つに分かれて、数えたらどっちも同じ枚数になるようにめくれる人とかね。そういうスーパーさやな。マジックのスーパーさって。トランプをきれいに扇形に並べるんかってね。あれかって言うたら、こう、親指が、その、扇形にパッと開いていく親指が、こう、あ、ここで止めたらええなっていうのを感知する能力を持ってるわけでしょ。もちろんその、根元を持ってる方の指も、それをこう、うまくコントロールしていくわけですけどね。そういうの、扇形にパーって広げることができるっていうのは、あれ、やっぱり、親指が一定の力でこう、スーッと、カードの表面を撫でていく能力なんでしょうね。不思議なもんですよ。まあまあ、いろんなこと言ってますけども、まあそうやってページをめくるっていうのは、進化の過程で言えば、もう、石器時代をずっと前、それから、数十万年ぐらいから数万年前ぐらいの間にも僕らはトランプや本のページをめくる能力だけは身につけてたはずで、ただその頃は紙がなかったですけどね。で、個人の発達の過程で言えば、やっぱり生まれてすぐはこんなことできませんけど、だんだんこう指で押さえたり、こう指でページをこう、まだめくらんといてねってお母さんにこうね、言えないからこう、押さえたりとか、逆に早めくってて催促するようにこう、次のページにこう、ビーッと指を挟んだりとか、そういうふうなことができるようになりますね。そういうところから、まあ要するにお母さんが半分ぐらいめくってんねんけど、お母さんと赤ちゃんのインタラクションの中で、本はめくれるようになっていく。次第ね。まあお父さんでもいいんですけど、お父さんと子供でいいのです。まあ要するに親御さんと子供の関係、養育者と子供の関係の中で本はめくるようになってしまう。とてもそうなってしまうね。ようこんなもんをそうやってめくるようになりましたね。そう思うとね、誰からも教えられへんのにね、自分一人でね。その意味では本ってやっぱりなんかすごい一人遊びの要素は強いんですかね。うまくめくれるようになるっていう点ではすごい一人遊びの要素です。で、本はほんまにでも一人遊びのツールなの。もしかしたら二人で読む本とか三人で読む本とか、二人とか三人でページをめくるとか、そういうこともあるんちゃうって逆の発想も生まれますけども。まあ、その逆の発想については、次回。気も出せるな。今日はちょっと短く終わりますが、次回またよろしくお願いします。